今朝はヘブル人への手紙の8章からの学びになります。仏教というものを一言で何だというふうに言うと悟りって言うと思うんです。で、同じようにキリスト教は一言で何だっていうと、さっき子供たちと話した関係というふうに言えると思います。関係です。神様との関係です。その関係を、壊れてしまった関係でありますけど、人間は神様から離れてしまって迷子の状態にあった、その関係を回復するためにイエス様が来てくださったっていう、そういう話ですね、聖書の内容というのは。で、今日私たちがこのヘブル人への手紙から学ぶ、子どもたちと、大体子どもたちと今日話し合ったことが内容になります。今日学ぶところから新約という言葉が出てきます。新しい契約で、古い契約、それが聖書の旧約と新約ですね。で、難しい箇所だと思うんですけれども、簡単に言ってしまうとそういうことだと思います。そしてイエス様がその新しい関係をもたらしてくださった、その中に今私たちは生きているんだということですね。で、その新しい関係、イエス様が、もたらしてくださった、開いてくださった、道を備えてくださった、その関係の素晴らしさを忘れてはいけないよっていうことが、ヘブルの手紙のメッセージであると思います。では一言お祈りします。神様、これからヘブル人への手紙の8章から学びます。どうぞ語るものを清めて用いてください。また聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福をお願いします。私たちが聖書によく親しみ、そしてそれを通してあなたに近づき、いつもあなたと共に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。今日の聖書箇所を読みます。そこのところで新しい契約という言葉が出てきます。ヘブル人への手紙の8章の8節からですね、12節までを読みます。神は人々の賭けを責めてこう言われた。旧約のことを指してますけれど、見よ、その時代が来る。主の言葉、これはエレミアの31章からの引用になります。旧約聖書からの引用ですね。見よ、その時代が来る。主の言葉、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。これですね、新しい契約。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。これは出エジプトとシナイ山で神様がイスラエルと結んだその古い契約ですね、モーセを通して与えられた契約でありますけれども、彼らは私の契約にとどまらなかった。そうですね、旧約聖書を読むと、残念ながら素晴らしい関係を与えられていたのに、その関係を捨ててしまう、それがイスラエルの歴史です。ですから、彼らは私の契約にとどまらなかった、私も彼らを顧みなかった。主の言葉ですから、 神様はそのイスラエルを、神様が最初から約束されたように注意していたように懲らしめることになります。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉、私は私の契約を、私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らは皆小さいものから大きいものまで、私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。そういう言葉です。私たちはこの新しい契約の中に入りました。そしてその新しい契約に私たちどうやって入ったのかということを考えますと、先週橋本さんがバプテスマを受けられましたけれども、その少し前に美子さんもバプテスマを受けられましたけれども、イエス様がその新しい関係をもたらした十字架と復活によってそれを成し遂げられたわけですけれども、復活されたイエス様が天に戻られる前に弟子たちに言われた言葉ですね、大宣教命令というふうに言われている言葉ですけれども、このようにして新しい契約というものを結び、そしてそれを広げていきなさいという言葉でありました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ですからイエス様はここで、自分にはすべての権威が与えられている、ですから王として語っているわけですね。神の国、メシアの国、約束されていた神の国の王として、そしてあらゆる国の人々、旧約、古い契約というのはイスラエルと結ばれた契約でした。イスラエル人以外には入れませんでしたね。回収者という道はありましたけれども、神様がイスラエルと結んだ契約でありましたけれども、この新しい契約は全ての人、あらゆる国の人々と結ばれる契約である。で、それが私たちは少し前に学んで、イエス様が来られる約2000年前にアブラハムに神様が約束された、その創世記12章の約束の中にもうすでに旧約と新約のあらすじが入ってました。あなたの子孫を偉大な国にしますよ、イスラエル。あなたの子孫によって全ての国の人々が祝福されますよ、イエス様のことで、新約聖書、新約のことをですね。ですから神様のその永遠からのご計画にそれがあったということです。そしてそのイエス様はバプテスマを通して彼らをその契約に入れるということですね。そして弟子とする。そしてイエス様が約束されたのは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天に戻られて終わりではないですよ。いつもあなた方と共にいますという約束をされました。そしてですから契約というのは関係である。その関係のことを ローマ人への手紙の6章のところでは、それともあなた方は知らないのですか、知ってますよね、イエス・キリストにつくバプテスマを受けた私たちはイエス・キリストにくっつく、つく、結ばれる。バプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのです。バプテスマの形そのものがそれを物語っているわけですけれども、受けたのであります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストを共に葬られました。水の中に葬られます。そしてちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。そこから出るときに新しい命が与えられ、その新しい命によって生きる、それがクリスチャン生活ですということですね。ですから、新しい契約にこういう約束も伴ってますね。一番最初の、福音伝道、福音が宣教されたときに人々が、ペテロたちが宣教したわけですけれども、メッセージを語ったときに兄弟たち、私たちはどうしたらいいのかという質問に対してペテロが答えたのは、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。ですからバプテスマには2つの約束があります。罪の許しと、そして聖霊ですね、それが与えられますということが、そういう新しい関係にはそういう素晴らしいものが与えられるんだということです。そしてイエス様が新しい契約という言葉を言われたのが、私たちがまさに今いただいた死の晩餐を定めた時の話です。最後の晩餐の時に、最後の晩餐というのは住越の祭りの時に、食事の時に行われましたけれども、イエス様は弟子たちにまずパンを取って、そしてこれは私の体です、でその後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これが新約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。私が新しい関係を私の十字架と復活によって作りました、もたらしました、道を開きました。だからこの死の晩餐をいただくときに私を覚えなさいというふうに言われましたね。ですから、そこには喜びがあっていいんだと思いますよ、食事の時に。住越の祭り、住越の食事というのが毎年イスラエルの人たちにとって最も、大事なお祭りであり、喜ばしいお祭りでありましたけれども、それは旧約聖書の中で最大の出来事である出エジプトをですね、エジプトから救い出された、紅海を割って、神様が水を割ってそこを通らせ救い出してくださったという、そのことを思い出す、そのことを覚えるのがイスラエルにとって一番大事なことであり、それが住越の食事でありましたけれども、イエス様はその意味をそこで変えたんですね。これは大変なことです。何百年も千年以上も続いてきたその食事の意味をイエス様はここで変えてるんです。これは私の体です、これは私の血です、それによって何百年も続いていたこの食事の意味が今変わりました。 それまで最もイスラエルにとって大事な出来事が、さらに大事な出来事、もっと大事な出来事によって変わったんですよ。それが十字架と復活です。そしてそれは、出エジプト記はイスラエルに関することでありましたけれども、イエス様の十字架と復活は全ての人のためのものであるということをですね。そして、新しい契約の中で生きる、そのということは、神様との契約というのは関係だというふうに子どもたちと、考えましたけれども、古い契約と新しい契約の大きな違いは、そのバプテスマを受けるときに罪の許しと賜物として聖霊を受けるという部分じゃないかなと思います。旧約聖書において聖霊を受けるということは非常に限られていました。ですけれども、クリスチャンの場合は全ての人がそれを受けているわけですね。そしてその聖霊によって、聖霊というのは神様の霊ですね、イエス様の霊というふうにも言われてますけれども、その聖霊が私たちを導いてくださるんだ。そして聖霊の大きな一つの役割というのは、私たちに聖書を与えてくださってくださったということをですね、イエス様が弟子たちに約束したのは、私はいなくなる、あるいは見えなくなるよ、だけれどももう一人の助け主が来るんだ、それが聖霊ですね。そしてその聖霊は全ての真理、あなた方を全ての真理にへと導くよ。そして、聖霊による、私たちは聖書というものはを聖霊からによって受けました。聖書というものは、預言者たちが聖霊に浮かされて書いたものです、語ったものですということを言っているペテロの、第二ペテロの一章のところでそのように説明されています。聖書はすべて神の霊感によるもので、私たちを整え、そして救いに導くことができます。第二テモテの三章ですね。でさらに、聖霊は私たちをと神様の関係をどのように助けてくれるかというと、祈りにおいて助けてくれます。ローマの8章の26節で、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、そういう時あると思います。御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。ですから祈りというのは、すごいものですよね。御霊が取りなしてくださる、イエス様も取りなしてくださる、そして御父がその祈りを聞いてくださるという、そして御霊によって私たちは成長します。それが新しい契約、新約のにおける神との関係ですね。そしてその私たちを成長させてくれるのは御霊の働きですよというふうに、パウロは第二コリントの3章の18節で、私たちは栄光から栄光へと、イエス様の見姿に変えられて、栄光の姿に変えられていきます。それは御霊の技です。私たちの努力、力、能力によるものではなくて、御霊によるものですと教えています。あ、よかった、何もしなくても、あ、じゃあクリスチャンになるということは新しい契約で生きる、何もしなくてもいいんだというふうに考えがちかもしれないですけれども、聖書はそうは教えてないですね。間違いなく私たちクリスチャンには一人一人には聖霊が与えられています。ですけれども、ですからこういう言葉があるんですね。神の聖霊を悲しませてはいけませんよ。 エペソの4章の30節です。ですから私たちは、私たちの生き方、姿勢、言葉遣い、そういうことを通して神様の聖霊を悲しませることがあるということですよね。これはクリスチャンがどう生きるべきか、古い自分を脱ぎ捨てて新しくなっていきなさいというところで言われている言葉です。またテサロニケの第一の手紙の5章のところではこういう言葉もあります。御霊を消してはいけません。え、消せるの？おそらく自分の中からこう消せるということだと思いますね。悲しませることはできる、そして締め出すこともできるということかなというふうに思います。それはイエス様を締め出してしまったということは、聖書に教会がある、そういう人たちがいる、私たちもそれができるということは後で見ますけれども、ですからじゃあ私たちはその聖霊との関係、神様との関係を豊かにするために何ができるのかということも、少し前に私たちはコロサイ人への手紙の3章で学びました。キリストの言葉が、ここで、キリストの平和があなた方を、平安があなた方を支配するようにしなさい。で、それはそのためには私たちに何ができるのか、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。そして知恵を尽くし互いに教え忠告し合い、使徒賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。これは私たちができることであり、これを私たちは神様に助けられながら、神様の恵みと力によってやるということですね。私が何度も言う言葉かもしれないんですけれども、クリスチャン生活において大事なのは住みより住みだと思いますっていうことなんですね。どうして住みより住みかというと、最初の住みは私たちは大好きで、言われなくてもそれは喜んで受けることができます。例えばコロサイの手紙の2章の14節で、私たちの罪というものがそこでは、借金のようなですね、債務証書という言葉 に例えられていますけれども、じゃあその借金をどうしたんだ、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立っている債務証書を無効にして、それを十字架に釘付けて取り除いてくださいました。ああよかった、私たちの借金がイエス様がそれを払ってくださった、贖いというのは私たちに代わってイエス様が、私たちが払えないものを払う、奴隷をの代価を払って自由にするということですから、私たちの借金をイエス様が払ってくださったから、そこに、罪という、その大きな反抗をしてくださったということなんですけれども、じゃあもう一つの罪というのはどういうことなんだ。これはこれをパウロはコリントの6章で、あなた方は知らないんですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。昔は神様の栄光というのは神殿にあった、その前は移動式の幕屋でありますけれども、神殿に神様の栄光、そこに神様が御臨在するということ、特別なところでした。世界に一箇所しかなかったですね。それが今は私たちが神様の栄光、御臨在があるところですよというふうにパウロは言ってます。ですから神様と一緒に住む、 こと、それができるんですよ。炭より炭、こっちの方がこういう炭やりますけれども、こっちの方は神様と一緒に生きるっていう。ですから若い愛し合っている二人、結婚します。市役所に行って結婚届を出します。そうすると受領されたっていう炭、じゃあそれであよかった済んだって終わるかっていうと、そこが始まりですよね。何を楽しみにしてるかっていうと、一緒に住むことを楽しみにしてるわけです。クリスチャン生活もそうでなくてはいけないんだと思います。あ、罪が許された、よかった、で終わってはいけない、そこが始まりです。ですから私たちは気をつけないと、ラオデキアの教会のようになってしまう。これが先ほど言った、イエス様を締め出してしまった立派な教会です。これはおそらく大きな教会で、そしてその町の有名人たちもメンバーでいたかもしれないですね。裕福な教会だったそうです。だけれどもその教会にはイエス様がおられなかった。イエス様を締め出してしまっていた。見よ、私はそのラオデキアの教会の戸の外に立って叩いてるよ。あなた方は私を戸の外に置いてしまったでしょ。だから私は外から叩いてるよ。私たちは一人一人クリスチャンとしてイエス様を私たちの外に置くこともできるんだと思います。創世記の中で神様はもちろん創造された方ですから、全ての王です。ですけれども神様はアダムとエバに、人間にその地球というものを治める支配というものを委ねました。ということは私たち一人一人がある意味で神様の支配の下で王様なんです。自分の人生の王様なんです。ですから私たちは自分で、あ、これを食べたい、これをやりたいというふうに決めることができるわけなんですけれども、クリスチャンになるということは私たちはその王座をイエス様に委ねるということだと思います。そこに座ってください、私の王座に座ってください、私はあなたに従います。そして私たちは自由意志というものを持ってますから、イエス様は私たちに、私たち一人一人の人生を委ねる。どうやって私たちはじゃあ人生を生きるかというと、イエス様と一緒に生きるんです。イエス様に喜ばれるように、イエス様がこの地上において父なる神に喜ばれるように生きたように、私たちもこの地上においてイエス様に、父なる神に喜ばれるように生きることができるということですね。それは自分の力ではなくて神様の恵みによって私たちのうちに宿っておられる御霊の力によって、導きによってそれができるということだと思います。ですから私たちは、まあ、キリスト教ってどういうもんだ、あ、罪許されて天国に行けるんだ、あ、そうか、それはいいじゃないか、それは私は聖書の教える神様との関係をあまりにも簡単にというか、そしてそれを歪めてしまっているように、そういう説明になってしまっていると思います。イエス様が私たち、先ほど私たちがみんなで礼拝の前に、礼拝の最初の部分で私たちが常に祈るようにしている主の祈りというのは、私たちが天国に入れますように、天国に行けますようにという祈りではないです。反対に、御国が来ますように。御国というのは神の国ですね。神の国というのは天の国です。天の国が来ますようにという、そういう祈りですね。ですからその祈りは、御心が天で行われるように、地で行われますように、私たちの生活、心を収めてください、そういう祈りであります。ですから、クリスチャンにとって神様との関係が全てであり、命である。ですから信じたりすればいいんだっていう、 そういう考え方ですね。それは信じるというのは聖書の中で大事な言葉ですから、信頼という言葉も入っている意味もあるでしょうし、従う、愛する、それをただ単にはい信じます、だから大丈夫ですというふうに変えてしまうのは、私たち人間は賢いですから、あるいはずる賢いところがありますから、そういうふうに考えがちなところがあると思います。ですから救われて天国に行ければいいという、そういう考え方でありますけれども、でそれはどっちかというと救われたらこっちのものですけれども、聖書の教えるのは救われたら私たちは神のものになります、神の子供たちとされますという、その素晴らしいことでありますけれども、それを楽しみなさいということですね。救われたら、ああ自分のやりたいことが何でもできるっていう、そんなちっちゃいものにしてしまう、それがこの世の中ではの価値観では、ああいいじゃない、クリスチャンになると便利じゃないということになるかもしれないですけれども、聖書の教えてくれている、神様が与えてくださろうとしているクリスチャン生活というのは、そういう小さなものではない。ですから私たちは、私たちの人生の国有化ですか、 天国有化っていうふうに神様のものとする。ですから、私たちは天国行きの前に天国行きがあります。それは神様と一緒に生きることです。神様の支配の中に神様と一緒に生きることです。旧約聖書を読んでいきますと、旧約聖書の制度というのは恵みの制度です。それもですから神様は変わらないです。旧約聖書が教えることは、神様は憐れみ深い、恵み豊かな、そういうお方である。そして人々に、イスラエルにも罪の許しを、与えられました。ですけれども、それをイスラエルは何をしてしまったかというと、その恵みの制度を、恵みの教えを宗教的なもの、儀式的なものに変えてしまったということです。それが問題でした。ですから私たちは新約もそういうふうに変えることはできると思います。そういう危険性はある。信仰義人というものを、恵みの信仰義人というものを儀式的なものに、宗教的なものにしてしまうことは可能ですよという、そういう注意が、このヘブルの手紙を学ぶときに、関係というものが、それが命であるはずなのに、それが最も素晴らしいものであるはずなのに、それが宗教的なものになってしまう、その危険性というのは、まあ、その当時もあったようで、今日もそれがあるのかなというふうに思います。ですから、聖書の教える、大事なことは関係であって、神様と一緒に生きる、神様が一緒に住んでくださる、それを可能として、可能にしてくださったのがイエス様の十字架と復活である。そして、イエス様が約束された、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよ、そして目に見えない形ではありますけれども、神様の霊が私たち一人一人に宿っている、それを感謝しつつ、私たちが毎日意識しつつ生きる、それがクリスチャン生活であると思います。その関係を大事にしようということで、前回も、みんなで読んだ箇所でありますけれども、ヘブルの4章の15、16をもう一回読んで終わりにしたいと思います。それではご一緒にお願いします。私の大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に 恵みの御座に近づこうではありませんか。お祈りします。愛する父なる神様、ヘブル人への手紙の中で教えられていることは、神様との関係、新しい関係がイエス様によってもたらされた新しい関係がどれだけ素晴らしいものであるかということです。どうぞ私たちがそのことを忘れないで、またそれを自分たちの考えで変えてしまったりしないで、宗教的なもの、儀式的なものにしてしまわないで、日々の生活の中で本当にあなたと一緒に生きるという素晴らしさを、大胆にあなたの御座に行くというその素晴らしさを、日々の生活の中で体験しながら、味わいながら、楽しみながら生きることを教えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。